ふれあいネットワーク声の写経羽島ナンバー2172020年7月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号501-6255羽島市福寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号058-391-0632写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー217 7月1日号の主な内容は、地域のみんなで見守り支え合おう、福祉協力校活動紹介、心を耕す中央中学校、新しいつながりの形を考えるほか、地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、児童センターだより、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金により作成しています。本誌に掲載の写真の一部は羽島社友会により撮影されたものです。コロナに負けるな、地域のみんなで見守り支え合おう、価値観の多様化や生活様式の変化などを背景に、近隣住民同士の関わりが希薄化しています。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、人々が集い触れ合い顔を合わせて交流する機会を減らすことが求められています。このような中、地域から孤立する恐れがある人を地域のみんなで見守り支え合うための取り組みがますます重要になっています。ふれあい訪問活動、地域のボランティアや社会福祉員などが一人暮らし高齢者等のお宅を定期的に訪問しています。地域から孤立する恐れのある方に、地域の人々に支えられているという安心感を得ていただくことが、この活動の目的です。普段のように顔を合わせてお話をするのではなく、窓越しで会話をして安否確認をするなど、新しい生活様式を取り入れて活動している地域もあります。ふれあいサロン活動、一人暮らしや家の中で過ごしがちな高齢者が気軽に楽しく集える場です。参加者同士が定期的に顔を合わせることで、お互いの安否確認をする効果もあります。しかし新しい生活様式においては、これまで通りのスタイルでの活動が困難な地域もあります。特にこのような地域の皆さんには、例えば、あの人最近見かけないね、お電話してみましょうか、など電話による安否確認をするなどして、参加者の方々が孤立しないよう、可能な限り見守りや声かけを行うなどの配慮をお願いしています。つながりを切らないために、私たちに何ができるかな、みんなに会う時まで元気でいなくちゃ、顔を合わせなくてもつながりを切らない、孤立させない新しいつながり方を探して実践してみましょう。例えば、みんなで集まってお話しするのではなく、電話や手紙でやり取りする、自宅でできる体力づくりをしながら元気を保ち感染を予防する、お友達の住所や電話番号などを確認し、災害時や緊急時に備える、私たちが今できること、つながり合える仕組みを作る。今回では新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎつつ、地域でのつながりを切らないためにできることを、地域の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。例えば、支部社協に取り組んでいただきたい事業として、新しいつながりの仕組み作り事業を新たにお示ししました。こうした取り組みを通して、地域の中で孤立する恐れのある人を対象に、新しい生活様式を取り入れた つながりの仕組みづくりをしていきたいと思います。皆さんにお願い、大変な状況ではありますが、また笑顔で集まることができる日までつながりを切らないように生活してください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。活動紹介。心を耕す中央中学校、羽島市立中央中学校。中央中学校はボランティア活動が活発な学校です。生徒会が中心になって行う学校独自の取り組みだけでなく、地域のボランティア活動にも積極的に取り組む生徒が多くいます。給食時間のボランティア募集のお知らせにはすぐに定員を超えてしまうこともたびたびあるほどです。中央中学校伝統の挨拶ボランティア。中央中学校では毎週1回生活委員が企画する挨拶ボランティアが行われています。縦割り団ごとに担当場所に分かれます。登校してくる仲間におはようございますと元気な挨拶が朝の校内に響きます。朝の部活動をその日は早めに切り上げ、意欲的に参加する生徒もいます。冬には中央小学校と合同で挨拶ボランティアを行います。中央中の生徒は日頃の挨拶の成果を披露する場面でもあります。児童の登校時刻に合わせて小学校に集まります。冬の朝にもかかわらず多くの生徒が参加します。参加者の中には挨拶だけでなく笑顔でハイタッチをする生徒もいます。中央小学校の児童の皆さんも立ち止まって丁寧に挨拶する姿もあり、とても心が温かくなります。互いに良い刺激を受けて日常生活の挨拶をさらに高めていきたいと感じることができました。地域にも貢献する中央中学校。校内だけでなく地域でも中央中の生徒は活躍しています。毎年5月には竹花南コミュニティセンター主催で行われる防災ボランティアに参加します。昨年度は100名以上の生徒が参加し、炊き出しや防災訓練に参加しました。炊き出しでは最初はこわばった表情で炊き出しのご飯や味噌汁を渡していた生徒も、ありがとう、お疲れ様という地域の方々からの声をいただき、徐々に笑顔が生まれて、どうぞありがとうございますと自分から声をかけるようになっていきました。地域活動に参加し、さまざまな人と関わる中で、みんなが参加するからといった気持ちで参加していた生徒も、誰かのために行動することの良さを感じることができました。その経験が次への原動力になり、さらにボランティアに参加したり誰かのために行動したりする姿につながっています。新しいつながりの形を考える、つながるビンゴ。新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴い、外出や人が集う機会が減り、顔を合わせておしゃべりをすることも少なくなりました。皆さんはどのように暮らしていましたか？これからは新しい生活様式が求められる中で、つながりが切れることなく、お互いを気にかけ合う新しいつながりの形が注目されます。つながるビンゴは、自身の暮らしにすでに新しいつながりが生まれていることを発見したり、新しいつながりの形のヒントを教えてくれたりします。ぜひご活用ください。友人と電話でおしゃべりをした、新しい知り合いができた、毎日同じ時間に起きている、手作りマスクをプレゼントした、された、近所の人に挨拶をした、飲食店のテイクアウトやデリバリーを利用した、体力を落とさないように心がけている、 LINE 通話などを利用した、再会したら話したいネタがある、出店つながる通信第17号特別号、発行元つながりを切らない情報交流ネットワーク、生活支援コーディネーターから、集うことができなくても 人とつながる工夫をしながら暮らし、その工夫が顔を合わせなくても見守り、見守られる形につながっていたり、健康づくりにつながっていたりします。再び会える日に笑顔で集まれるきっかけになるよう、今の暮らしを大切に続けていきましょう。教えてボランティアのこと、ボランティアクイズにチャレンジ。あなたはどこまで知ってる？問題、ボランティア元年はいつ？1、1983年日本海中部地震。2、1995年阪神淡路大震災。3、2011年東日本大震災。多くのボランティアが駆けつけたんだ。答えは、阪神淡路大震災では高速道路の倒壊や政府の対応が遅れ、日本の防災対策の見直しが迫られました。一方、それまでにない規模でボランティア活動が行われ、復旧復興に大きな役割を担いました。この年は後にボランティア元年と呼ばれ、その後の災害での市民による助け合いのあり方の原点になりました。よって正解は2の1995年となります。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し、目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問ご相談等は、羽島市社会福祉協議会内羽島市福祉ボランティアセンター、電話391-0631 までお気軽にお問い合わせください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、高齢者の介護に関するお役立ち情報、市民の方よりこんな相談がありました。市内で一人暮らしをしている父親のことです。最近鍋を焦がすことがあり、火の元の管理が難しくなってきたように思います。他にも食べるものはご飯と漬物ばかりで、偏った食事も心配です。父と話をして配食サービスを考えています。父に聞くと、最近硬いものが食べにくくなったと言っています。食べやすいお弁当はあるでしょうか？地域包括支援センターより。わかりました。配食サービスを利用するにあたり、確認と説明をさせていただきます。羽島市配食サービス事業について、羽島市では65歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯で調理が困難な方に、安否確認と栄養補給を目的に毎日の昼食または夕食を配食する事業を行っています。配食サービスは配食事業者により直接配達されます。担当業者、昼食、宅配クック、ワン、ツー、スリー、お正月1日から3日休み、夕食、キッチン、ことぶき、年中無休。利用者負担金はおおむね300円1食あたりです。ご飯はおかゆ、柔らかめでも対応可能です。ちなみに調理方法によっては利用者負担額が変わります。透析食、塩分調整食などは定価が820円ですが、羽島市の補助320円があるので自己負担500円でご利用いただけます。ただし補助を受けられるのは宅配クック、ワン、ツー、スリー、昼食に限ります。ご利用を検討されている方は市役所高齢福祉課または地域包括支援センターにお電話等でお尋ねください。各地域の担当者が申請書を持ってご自宅に伺います。地域包括支援センターでは高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市福祉ふれあい会館1階羽島市地域包括支援センター高齢者総合相談センター、電話 394-2521。 児童センターだより、夏休み講座、夏休みクラフト講座、日時8月11日火曜日13時30分から15時30分、場所、羽島市福祉ふれあい会館2階、内容、和紙でランプシェード作り、対象、小学1年生から中学3年生、定員20組、参加費300円、申し込み期間、7月7日火曜日から18日土曜日、移動児童館、エギラコミュニティセンター和室、7月21日火曜日、10時から12時、まさきコミュニティセンター和室、7月29日水曜日、10時から12時、乳幼児が対象です。定員制となります。お電話でご予約ください。羽島子育て支援チームの活動、ホットブレイクデー、7月の開催は中止とさせていただきます。子育て講座、日時、7月22日水曜日、10時30分から11時30分、場所、羽島市福祉ふれあい会館2階、講師、三上博子先生、両事業とも8月はお休みさせていただきます。お問い合わせ、電話 090-3447-8082 馬場、お気軽にご参加ください。ハッピーサロンコーナー、夏休みものづくり体験講座、木の飛行機を作ろう、日時8月5日水曜日、10時30分から11時30分、場所、羽島市福祉ふれあい会館2階、内容、木の飛行機作り、講師、おもちゃ病院羽島の先生、対象、乳幼児と保護者、小学生、定員30名、一家族1個作成、参加費無料、申し込み期間、7月1日水曜日から15日水曜日、将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学、体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。夏休み講座のお申し込みについて、開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して、児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は、公開抽選を行います。新型コロナウイルス感染症予防につき、掲載行事を延期または中止する場合がありますのでご了承ください。お申し込み・お問い合わせは、羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、ファックス番号 391-1622、休館日、毎週月曜日、第1、第3日曜日祝日。令和元年度羽島市社会福祉協議会事業報告。市民の皆様からの会費や寄付金、共同募金、配分金などで次の事業を実施しました。主な事業を抜粋。地域福祉活動の推進、並びに要支援世帯等の福祉の向上、役員研修の実施、ふれあいサロン活動の支援、延べ参加者数4705名、一人暮らし高齢者等を地域住民で見守る活動の支援、延べ訪問件数4604件、生活福祉資金貸付事業への協力、貸付申請件数22件、支部社会福祉協議会や福祉団体等の活動支援、助成件数10支部、22団体等、小地域福祉活動計画策定の手引きの作成・配布、送迎付き介護予防教室の実施、就学援助等を受けている世帯の小中学生を対象とした学習支援、社会福祉委員を対象とした研修会の実施、社会福祉法人・福祉施設間の連携強化に向けた調査、福祉サービス等の適切な利用のための支援、地域包括支援センター事業、要支援者への介護予防ケアプランの作成、延べ件数1733件。 高齢者等に関する総合的な相談の実施、延べ件数2828件、権利擁護に関する相談、延べ件数14件、認知症に関する相談、延べ件数18件、福祉に関する総合的な相談の実施、新規相談件数83件、介護相談員を福祉施設に派遣する事業の実施、延べ派遣回数92回、判断能力が低下した人への福祉サービス利用支援、延べ支援回数115回、広報啓発活動、広報誌、社協端島の発行、隔月発行、ホームページの運営、社会福祉大会の開催、参加者数177名、ポスター、社協情報の発行、毎月発行、福祉教育の推進、福祉に関する教育への協力、授業等への協力、延べ協力数17個、福祉体験機器の貸し出し、延べ貸し出し数24校、大人と子どもが共に学べる講座の開催、延べ参加者数41名、ボランティア活動の推進、ボランティアセンターへの登録の推進、延べ登録者数2499名、ボランティア活動に関する相談調整、延べ相談件数41件、ボランティア活動保険等への加入促進、ボランティア活動保険加入者数1978名、ボランティア行事用保険加入件数58件、ボランティアグループへの助成助成件数4件、災害対応に関する研修会の実施等、困りごとの解決につなげる人材の養成、在宅福祉サービスの提供、居宅介護支援事業、要介護者ケアプラン作成、延べ作成件数1483件、要支援者ケアプラン作成、延べ作成件数205件、福祉機器の貸し出し事業、延べ貸し出し数52件、福祉車両の貸し出し事業、延べ利用数36件、通所施設の運営、発達支援センター、発達教室もも事業、児童発達支援、延べ通所児数3327名、発達支援センター、相談室もも事業、障害児相談支援、言葉と発達に関する相談、延べ外来相談回数469回、児童センター事業、延べ利用者数15919名、地域子育て支援拠点事業の受託実施、延べ利用者数18888名、ふれあいインフォメーション。新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの方へ、生活福祉資金貸付制度の特例貸付に関するご案内、いずれも新型コロナウイルスの影響を受けている方が対象です。主に休業された方向け、緊急小口資金、対象者、休業等により減収し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要としている世帯、上限額20万円以内、主に失業された方向け総合支援資金、対象者、失業等により生活に困窮し日常生活の維持が困難な世帯、上限額月20万円以内、2人以上の世帯、月15万円以内、単身世帯、貸付期間原則3ヶ月三月以内、一部の方を除き申請は東海労働金庫や一部の郵便局でも可能です。総合支援資金は除く。お申し込み、お問い合わせ、社会福祉法人端島市社会福祉協議会、電話391-0631、土曜日日曜日祝日を除く8時30分から17時15分。情報お貸しします。 福祉車両。在宅で生活をしている市内の方で車椅子を利用しないと外出が困難な方を対象に、車椅子のまま同乗できる自動車をお貸しします。対象となる利用目的、医療機関への通院や福祉施設への入退所など、利用可能日時、年末年始を除く月曜日から金曜日の8時半から17時15分。車椅子、市内在住の方で身体上または精神上の障害があるために、日常生活を営むのに支障がある方を対象に車椅子をお貸しします。病院、福祉施設等への入院、入所している方は対象となりません。貸し出し期間、月1回、1週間以内、7泊8日。ただし、公的な制度により、給付等が見込まれる場合は、その支給日まで。貸し出し方法などの詳細は、本会事務局、電話 391-0631 までお問い合わせください。お達者教室開催見合わせ。羽島市地域包括支援センターでは、市内の各コミュニティセンターにて毎月2回お達者教室の開催を予定していました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、当面の間開催を見合わせることとしました。再開のめどがつきましたらご案内いたします。本事業の詳細は羽島市地域包括支援センター、電話 394-2521 までお問い合わせください。羽島市福祉ふれあい会館案内、1階羽島市社会福祉協議会事務局、羽島市福祉ボランティアセンター、ふれあい介護支援センター、羽島市地域包括支援センター、2階地域福祉活動センター、3階羽島市発達支援センター、発達教室もも相談室もも、4階羽島市児童センター。以上で、ふれあいネットワーク声の社協羽島ナンバー217、7月1日号を終わります。